吹く風の優しさ、静かな虫の音に秋の訪れを感じます。皆様お元気でお過ごしでしょうか。広報長くて10月号をお届けします。表紙を飾っているのは長久手市内の小学校5年生6年生31人を団員としたキッズ消防団の皆さんが写っています。防火防災の知識と技術を取得し、将来の消防団への入団につなげることを目的に、初めて9月3日に結団式が行われました。市ヶ洞小学区矯正ステーションが完成しました。地域矯正ステーションとは、地域で気軽に集い語らい、地域のさまざまな課題に対する取り組みを行うための拠点となる場です。小学校区単位の組織であるまちづくり協議会による地域運営を目指しています。この度市内2つ目となる市ヶ洞小学区矯正ステーションが11月1日水曜日午後1時から新たにオープンします。オープンに先立ち内覧会を開催しますので、ぜひご参加ください。これまでの取り組みとして、市ヶ洞小学校区の地域矯正ステーションの地域の皆さんで考え作っていくためのワークショップが全4回行われ、約120人のいろいろな世代の方が集まりました。矯正ステーションの概要ですが、フリースペース、会議室、おとぎの里展示スペース、キッチン、授乳コーナーなどいろいろあります。内覧会のご案内、時は10月29日日曜日午前10時から12時まで、場所は市ヶ洞小学校区矯正ステーションです。
次は総合計画をみんなで作るというテーマ別の検討を始めます。長久手市では現在今後のまちづくりの指針となる総合計画、愛称長久手未来図を作る取り組みを始めています。これまでの取り組みとして、総合計画策定キックオフパーティー5月の28日7月の9日を開催し、約220名が参加しました。また8月下旬から9月上旬にかけて、知って話して考えるシンク長くてキャラバンと題して、各小学校区でワークショップを開催し、全6小学区で230人が参加しました。これまでの取り組みでいただいた意見をみんなの思い集としてまとめ、今後は次のようなテーマごとの問いかけも参考にしながら、まちづくりの目標を検討していくためにテーマ別検討会議を開催しますので、引き続きご参加よろしくお願いします。総合計画とは、長久手市が目指すべき未来に向かっていくための指針であり、その目指すべき未来を長久手に関わるみんなが共有するためのツールです。長久手市では現在第5次総合計画に基づきまちづくりを行っていますが、第5次総合計画が平成30年度で周期を迎えるため、平成31年度から10年間の新たな総合計画を作っています。第1回テーマ別検討会議の内容は、日時が10月21日土曜日10時半から1時まで、場所はイオンモール長久手4階イオンホール。内容は長久手の現在およびみんなの思い集などの説明、テーマ発表、テーマごとの検討です。第2回は11月3日金曜日で祝日になります。同じく、これは9時半から12時。第3回は11月26日日曜日、9時半から12時。第2回、第3回、両日とも場所は福祉の家2階集会室です。第1回目の申し込み方法は、 2つ方法がありまして、1つは経営企画課への申し込み、電話、ファックス、メールなどにて名前、電話番号、住所を経営企画課までお知らせください。2つ目、市のホームページによる申し込み、ホームページの応募フォーラムから応募フォームから必要事項をご記入の上ということでお申し込みください。事前申し込みのない当日参加も大歓迎です。電話番号は経営企画課 56-0600 です。幸せの物差しって何だろう。経営企画課からです。右肩上がりだった高度経済成長期、私たちは目に見えるものに幸せ豊かさを求めてきました。しかしその一方で生活満足度は低下し、私たちは目に見えるものから心で感じるものに価値を見出そうとしています。そこで私たちは漠然とした中から幸せを感じ取る物差しが必要ではないかと考え、私たちが住んでいる町の暮らしや営みを知り、幸せな町の道しるべとして幸せの物差しを作りました。幸せの物差しの形、これは市民と職員で構成する幸せ実感広め隊は、幸せにつながる人を取材し広める活動の実践などから幸せの物差しを考えました。その結果、子どもの笑顔をキーワードとし、幸せな町にするための目標、地域で子どもの笑顔を育てる町が生まれました。さらにその目標と、これら大きく関わる行動や環境の12のデータを設定しました。幸せの物差しはこれら幸せの物差しはこれらをすべて一つにまとめたものです。その8つの目標とは、日頃から笑顔で生活ができていると感じている、大人も子どもも地域の行事や活動に参加している。安心して自宅にいることができる。日頃から近所の人に挨拶をする、される、そういう習慣がある。自分がこの人の一員である、役割があると感じられる。地域に愛着がある。近所で声を掛け合って、頼り、頼られる関係がある。子どもたちの成長を身近に感じることができる。この幸せの物差し講演会が、地域で子どもの笑顔を育てる町と題して、11月の15日水曜日19時から20時30分まで、場所が西庁舎3階研修室、内容は長くて幸せの物差しの紹介、タカさんのお話、参加者の皆さんで語り合おう。住所、電話番号を添えて、11月10日、金曜日、対象は、どなたでもお子様とご一緒も歓迎です。申し込みは、名前、住所、電話番号を添えて、11月10日、金曜日までに、電話、メールなどで、経営企画会お申し込みください。定員は70名程度です。講師をしてくださるのは、草郷隆義さん、愛称隆さん、関西大学社会学部教授、長くて幸せの物差し作りアドバイザー。講師の隆さんってどんな人かって言いますと、大学教授でありながら PTA 会長、自身が住む自治体で市民委員を務めるなど軽快なフットワークで、市民全体の街づくりの現場に出かける、まさに現場主義の研究者。マレーシアかカナダで暮らしたこともある。数多くの引き出しを持ち、ユーモアあふれる優しい口調で人を引きつけられます。愛知県岡崎市の生まれ、東京大学経済学部卒業です。こうおっしゃっています。私自身の地域活動などの経験から、父親が楽しむ子育てや地域参加と地域による子育てが どうつながるのかといったことについて、日本および世界の事例を交えながらお話しします。
代わりまして、上郷敬語祭りのお知らせです。上郷敬語祭りとは、山車を乗せた馬を鉄砲隊や棒隊などが警護し、上郷地区内を練り歩きながら火縄銃を発砲し、氏神様である熊野社、神明社、多度社へ奉納する勇壮な祭礼です。古くから尾張と西三河の農村部で豊年祭りとして行われてきており、上郷地区の敬語祭りは長久手の敬語祭りとして市の無形民俗文化財に指定されています。ぜひ伝統のある祭りをご覧ください。時は10月8日日曜日午前8時30分から午後4時30分の予定です。神社などへの奉納時間ですが、スタートは多度社のあたり8時半から、熊野社のあたりが9時25分から10時15分まで、神明社は11時10分から12時頃まで、アグリン村が午後1時50分から午後2時20分ぐらいまで、そして最後は多度社へ戻ってきます。午後3時から3時50分の予定です。祭りの見どころですが、火縄銃の発砲。約160人が馬宿を出発し、隊列となり地区を練り歩きます。隊列が止まり、火縄銃を構えたら発砲です。発砲は後ろから順に行われ、発砲し終わると隊列は一斉に走り出します。そしてもう一つの見どころは、馬と棒の手の奉納です。隊列は地区内の氏神である3つの神社に入ります。境内では火縄銃の一斉発砲や神馬が疾走する勇壮な場面を見ることができます。その後、棒の手が奉納されます。奉納が終わると、隊列は再び地区を練り歩き、発砲を行いながら馬宿に帰ります。隊列を組んで歩く様子や、膝をついて発砲しているところ、そして棒の手や、馬を引いている場面が写真として載っております。皆様、多数ご参加ください。代わりまして、長久手学び愛講座のお知らせです。10月の募集で12月開講分を 2,3 ご紹介いたします。まず、ファスティングで新しい自分になる。ファスティングっていうのは断食とか絶食のことです。マイナスの栄養学を学び、デトックスすることによって健康な人がより健やかな生活を過ごせるようになります。そしてもう一つ、生き生き健康ヨガ。体がこわばり、冷えてしまう寒い冬こそ、ヨガの知恵で心と体を整え、生き生き元気な日々を過ごしましょう。最後に、フラダンスで楽しく体幹レッスンです。フラダンスは、足や腰回りの筋力を鍛えることができます。また、踊りの基本となる体幹レッスンもします。以上です。以上のお問い合わせ、申し込みは障害学習課電話 56-0627 までお問い合わせください。代わりまして、長久手アートフェスティバル2017のお知らせです。9月30日土曜日から開催される長久手アートフェスティバル、通称 NAF、街をアートで盛り上げ、アートをきっかけに人と人とをつなぐイベントです。期間中は市内各地でアート作品の展示やワークショップ、スタンプラリーなどが行われます。詳しくは文化の家等で配布しているアートマップ、または文化の家のホームページに記載されています。では、NAF イベントをいくつかご紹介いたします。まず NAF コンサート。 時は10月8日日曜日午前11時から。場所はアトリウムのガレリア中央で行われます。もう一つは10月15日日曜日午後1時から。場所は同じくアトリウムです。次にコンテンポラリーダンスが行われます。時は10月7日土曜日、8日の日曜日。時間は正午からと2回目が午後3時から。創造スタッフの皆さんでのダンスです。これも場所はアトリウムです。最後に公開制作が行われます。ワイヤーでいろんな動物を作る作家さんが公開制作をします。時は10月18日水曜日午後1時から。場所は風のホール前です。この公開制作の前に NAF 関連企画として午後の佇み、バイオリンとピアノで送る珠玉の名曲集が行われます。これは開演前に開始されますが、コンサートは有料で500円となっております。このお問い合わせは文化の家電話 61-3411 までお尋ねください。代わりまして、長久手市文化の家からのお知らせです。フレンズ企画パート37、フェリスナビダ&ティーパーティー、チャスタ&BBN と歌って踊ろう。日本人にも馴染みの深いフォルクローレです。フォルクローレは南米などの民族音楽です。アンデスの民族音楽とボリビアの民族舞踊で、ご一緒に南米のクリスマスを楽しみませんか。時は12月17日日曜日午後1時半から、会場です。開演は2時からです。場所は森のホール。次に映像鑑賞会のお知らせです。時は10月12日木曜日午前10時からと午後2時から。上映の30分前から受付の開始です。場所は光のホール。内容は午前の部ですが、楽しい面白いミュージカルコメディシリーズのデュバリーは貴婦人。宝くじに当たった男が夢の中でルイ13世になるというコメディです。午後の部は美人女優シリーズで、ティファニーで朝食を。ニューヨークを舞台にヘップバーンの個性を 100% 発揮したロマンティックコメディです。料金は無料です。後で解説が行われます。それから次に文化マスタープラン策定第4回文カフェ文化マスタープラン策定市民ミーティングが開催されます。テーマは文化を作る、支える。今回は文カフェで初めて文化の家を飛び出して行います。強制ステーションならよく行くという方で、反対に強制ステーションに行ったことがないという方、この機会に参加してみませんか。時は10月14日土曜日午前10時から正午まで。場所は西小港区強制ステーションです。申し込みは文化の家受付に直接または電話でお申し込みください。文化の家の電話ですが、61-3411 までお問い合わせください。
次は大学祭のお知らせです。10月11月は市内や周辺の各大学で大学祭が行われます。どこの大学も学生のパワーに満ちた楽しい催しがいっぱいです。普段は訪れる機会があまりない大学のキャンパスで、学生の皆さんと楽しいひとときを過ごしてみませんか。各大学、人気お笑い芸人によるライブや花火など楽しい催しがいっぱいです。皆さんもぜひご参加ください。10月7日土曜日
8日日曜日10時半から愛知工業大学。10月21日土曜日、22日日曜日10時から名古屋商科大学。10月28日土曜日、29日日曜日10時から名古屋外国語大学、名古屋学芸大学合同祭。10月28日土曜日、29日日曜日10時から愛知淑徳大学。11月2日木曜日、3日金曜日、4日土曜日9時から愛知県立芸術大学。11月3日金曜日11時から、4日土曜日10時から愛知学院大学。11月3日金曜日11時半から4日土曜日5日日曜日10時半から愛知県立大学。11月4日土曜日5日日曜日9時から愛知医科大学となっております。皆さんぜひご参加ください。次はシニアの広場からのお知らせです。地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆さんの身近な相談窓口です。福祉制度や介護サービス、日常生活の中での不安や困りごとなど、気軽にご相談ください。地域包括支援センターでは、電話や窓口での相談のほか、出張相談を行い、個別相談にも応じています。長久手市社会福祉協議会地域包括支援センター、長久手小学校東小北小学校区です。下山集会所サロンド下山同時開催、これは10月3日火曜日10時から12時まで。県営長久手第二住宅集会所、長久手ニュータウン集会所、相模根元気会同時開催です。喫茶バンバン、この3カ所については随時開催されます。詳しくはお問い合わせください。長久手市社会福祉協議会地域包括センターの電話番号は641155となります。次に愛知太陽の森地域包括支援センター、西小南小市ヶ洞小学校区です。楓老人憩いの家、楓コーラス同時開催、これは10月3日火曜日午後1時から午後2時30分まで。あかね老人憩いの家、あかねコーラス同時開催、10月25日水曜日午後1時から午後2時30分まで。古民家ざわざわ、10月26日木曜日午前10時から12時まで。喫茶バンバン、10月27日金曜日午後1時から午後2時までとなっています。このほか生き生きクラブ開催時においても出張相談を行っています。また出張相談のほか出前講座も行っています。ご要望に合わせて対応しますので、気軽にご連絡ください。なお愛知太陽の森地域包括支援センター、電話番号は645174となっています。次のお知らせです。地域生き生きライフ推進事業、生き生きライフパーティー、これは毎月実施されます。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく運動し交流しています。体を動かすことの楽しさを実感して、みんなで運動を始めるきっかけとしませんか。10月11日水曜日午後1時30分から午後3時30分まで、入ヶ池体育館ミーティングルーム。10月20日金曜日午前10時から12時まで、福祉の家2階集会室。申し込みについては 前日までに長久手温泉電話643511にお申し込みください。次の知らせです。介護保険地域密着型施設等見学バスツアーがあります。市内にある介護保険施設の見学を行います。実際に施設へ行って見て感じて考える見学バスツアーです。11月5日日曜日午後1時30分から5時まで、福祉の家会議室が集合場所となっております。見学施設においてはグループホーム、これは認知症対応型共同生活介護、小規模特別養護老人ホーム、これは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。市内在住の先着20名までとなっております。申し込みについては10月10日火曜日から20日金曜日までに長寿課窓口で申し込みます。電話対応も可能です。問い合わせについては長寿課電話560613までお願いします。次に高齢者インフルエンザワクチン予防接種について、接種実施期間ですが10月1日日曜日から平成30年1月31日水曜日まで、実施医療機関については長久手市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関、愛知県広域予防接種実施医療機関です。これについては接種1週間前までに連絡が必要です。対象者は市内在住で接種当日満65歳以上の人、市内在住の満60歳から満64歳で心臓、腎臓、呼吸器の疾病により身体障害者手帳1級程度の障害を有する人、この方についても接種1週間前までに連絡が必要となります。金額は1100円、接種した医療機関でお支払いください。なお生活保護世帯は自己負担金が免除されます。接種前に健康推進課へ申し込んでください。電話申し込みも可能です。合わせて昨年度接種した方は9月末に個別通知します。接種回数は実施期間中に1回までです。予防接種の実施は期間内の各医療機関の診察日となります。合わせてよろしくお願いします。
次にケアラーズカフェ認知症カフェのお知らせです。認知症の人やそのご家族、地域の皆さんなどどなたでも参加いただける息抜き交流の場です。介護経験のあるスタッフによる介護相談コーナーもあります。時は10月27日金曜日10時半から午後3時、途中参加途中退出でも OK です。場所は福祉の家2階会議室です。対象は どなたでも結構です。料金は200円でお菓子、本格派コーヒー、紅茶付きです。申し込みは事前申し込みはいりません。このお問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700、 長寿課電話 56-0639 にお願いします。変わりまして町の話題です。市民記者ファーストサーブさんの記事です。長久手市マンホールカードを取得しましたという記事です。先日広報長久手8月号にマンホールカードを配布する記事が掲載されていたので、早速文化の家1階窓口で取得してきました。マグネットタイプの缶バッジとセットされています。これは無料です。 缶バッジとマンホールカードの写真が載っています。次に科学の楽しさを体験という記事です。8月26日土曜日に2017長久手サイエンスフェスティバルが行われました。身の回りに起きている科学的な現象を体験して、子どもたちはドキドキワクワクしながら科学について学んでいましたという記事です。